皆様いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はこの最も小さいもの、助けを必要としている人たちへの奉仕について学んでいます。今週第2課のテーマは、より良い世界のための青写真。暗証聖句はレビ記19章18節です。口語訳聖書でお読みします。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。レビ記19章18節。聖書の中には、神様との個人的なつながりを保ち、大いに用いられた人々のことが記されています。エノクやノア、アブラハム、イサク、ヤコブと、神様は彼らを大いに祝福されましたが、それは彼らを通して祝福が神の民全体に広がるためでした。彼らは人々を祝福するために神様によって祝福されたのです。今週は神様がこの堕落した世界の不正と悲劇の現実に対してどう答え、またそのために私たちをどのように用いようとしておられるのかについて学んでいきます。日曜日のところをお開きください。出エジプト記3章7節に主の言葉があります。主はまた言われた。私はエジプトにいる私の民の悩みをつぶさに見、また追い使う者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。私は彼らの苦しみを知っている。神様は奴隷としてエジプトで苦しんでいる神の民の悩みをご存知で、その叫びを聞いておられました。そしてエジプトの国を揺るがすほどの、あの出エジプトの出来事を導かれたのです。また創世記16章には奴隷の女ハガルの物語が記されていますが、彼女が追い出され窮地に立たされた時も、神様は彼女を見つめておられました。天使を使わし、彼女は見捨てられていないというメッセージを運ばれたのです。生まれてくる子供に与えられたイシマエルという名前は、ヘブル語で神は聞きたもうという意味です。彼女は母親として息子の名前を呼ぶたびごとに、神は決して見捨てられないお方であるということを思い起こしたに違いありません。神様は苦しみの中にある私たちの声に耳を傾け、手を差し伸べてくださる素晴らしいお方です。月曜日のところをお開きください。神様は出エジプトをしたイスラエルの民に実戒を与えられました。この実戒は大きく2つに分けられます。実戒の1条から4条までは私と神様との関係、もっと言えば礼拝の対象、方法、態度、時について教えています。そして5条から10条までは私と隣人との関係についてです。イエス様は実戒についてこのように要約されました。マタイ22章37節から39節です。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。この実戒は神様の愛の御品性について教えていますが、同時にそれは私たちにとって鏡のようなものでもあります。つまりこの実戒に示された神様の聖なるご性質に触れるときに、私たちの汚れた罪人としての姿が浮き彫りにされるのです。私たちはこの神様の聖なるご品性に触れるときに、初めて自らの汚れを知り、そしてこの罪から離れたいと願うようになります。同時にこの実戒の要求を自分の人生の中に表していくことは、 自分の力ではできないということに気づかされるようになります。それほど私たちは罪の影響を受けているのです。だから救い主が必要なのです。同様にこの社会も実会の基準から遠く離れてしまった惨めな状態をさらけ出しています。つまりこの世も救い主が必要なのです。火曜日のところをお開きください。実会が与えられたのは出エジプト記20章ですが、25章からは幕や建設についての指示が与えられています。実会の精神をこの世に表していくには、神の民の中から罪が処理されなければならないからです。この実会付与と幕や建設は神と神の民との関係の決定的な2本の柱となりますが、注目すべきことはこの2つの柱の間、つまり出エジプト記21章から23章には社会正義のための神様からの具体的な規定が与えられているということです。周囲の人々に対して、特に社会的弱者に対して愛と慈しみを持って関わることは、神の御言葉と贖いの技によって清められた神の民の生き方でもあるということです。ですから社会に対する関わり、とりわけ弱者に対する関わりは、キリストの再臨に備える神の民にとって極めて重要であるということがわかります。水曜日のところをお開きください。私たちはただ神様によって許され生かされている存在です。そして神様のものを管理するために与えられているのが私たちの人生です。その中で神様は収入の10分の1を神様にお返しすることを求めておられます。これはお返しするものであって、献金とは概念が違います。ですから11は私たちの捧げ物のゴールではなく出発点であるということを覚えたいと思います。テキストにはこのように書かれています。諸研究によれば、レビ記の律法の指針に従って生活し捧げていた古代イスラエル人は、収入の3分の1から4分の1程度を神の働きのために、つまり祭司や聖女を支え貧しい人たちを助けるために定期的に捧げていたようです。ある学者たちは、このようなとりわけ寄留者、孤児、家父を支えるための捧げ物を第2の11と呼んでいます。人々が自分の働きの結果を楽しみ、収穫物を祝うことは良いことです。神はとりわけ新しい土地において彼らを祝福すると約束なさいました。しかし彼らはその祝福を当然のものとみなしたり、祝福されなかった人たちを忘れたりすべきではありませんでした。十一と諸献金をもって神の働きを進展させ、苦しみの中にある人々を助け支えることは、私たち神の民に与えられた大切な使命の一つです。木曜日のところをお開きください。レビ記25章にはヨベルの年についての規定があります。イスラエルには7年に一度安息の年が巡ってくることになっていました。6年間耕して収穫した土地は7年目には休ませなければならないという決まりです。そしてその安息の年が7回巡ってくると49年になります。そしてその次の年がヨベルの年です。50年目のこの年も安息の年と同じように土地を休ませなければならないことが決められていました。土地も人も解放される素晴らしい恵みの年になるように神様ご自身が定められた規定です。ホワイト夫人はこのように書いておられます。神がお定めになった規定は社会の平等を助長するためのものであった。 安息の年とヨベルの年の規定は、その期間内に国家の社会と政治組織にできた歪みを大いに改善するものであった。そしてこの規定は貧しい人たちのためだけではなく、富んでいる人々を祝福するためのものでもありました。貪欲な心を打ち砕き、弱者に対する憐れみの心を持たせることによって、富んだ人々の人生をも豊かなものにしようとされたわけです。一方で、ヨベルの年の規定を実践するためには、3年間土地に種をまくことができないことを意味していました。だから神様は、その前の年には3年分の収穫を与えると約束しておられました。しかし聖書の中には、彼らがこの規定を実行したという記録はありません。もし彼らが主の約束を信じてこれを実行していたら、どんなに大きな祝福が社会全体にもたらされたことだろうと思います。ヨベルの年を迎えるには、大きな信仰と犠牲と覚悟が必要であるということを感じさせられます。このヨベルの年はキリストの再臨を象徴していますが、私たちも主のご再臨を迎えるためには、大きな信仰と犠牲と、そして御言葉の実践が求められるということを私たちに教えています。祝福を信じて御言葉を行うものにならせていただきたいと思います。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、神はこの世の人々の苦しみをご覧になり、助けを求める彼らの叫びをお聞きになります。私たちの神がそのような神であられることは、あなたにとっていかに重要ですか？このことは神について何を教えていますか？第2番目、神様がイスラエルの民に与えられた様々な律法や規定という青写真のどのような部分があなたの心に響きましたか？それをどのように生活の中に生かしていったらいいでしょうか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。